こんにちは、WWD ジャパン記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会進行の林です。よろしくお願いします。
横山です。
はい、編集部急ぎみです。今週もこの3人でお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。今日が配信されてるのが5月21日火曜日のはず。
はずです。
はず。
うん。うん、まあいいじゃないですか、そんなちょっと。
そうですよね。
若干のなんかね。
なんかすごい。
ねえ。なんで俺が責められないといけないなんで俺が責められないといけないか分かんない。
皆さん5月病になってないですか
話聞き換えられちゃって。
大丈夫ですか。
そうですよね。やっぱ5月病の季節ですから
ね
ぜひちょっと我々のなんかダラダラした感じの
ね
ポッドキャストでも聞いていただいて、
箸休め程度にね、
はい、もう箸休め番組として、
箸休め番組なんだ、
はい、
もうだいたい俺これなんか聞いてますよって言われた時、なんかしながら聞いてますってよく言われるんだよね。
いやちょっとじゃあ言わせてもらうけど、ポッドキャストを何もせずにそれ聞くだけ聞いてる人なんて、
集中して、ね、
いや通勤中とかだったらまだ分かるんだけども、うん、なんか料理しながらやってますとか、掃除しながら聞いてますとか、
うん、
そういうのが結構
掃除しながら、掃除機で聞こえないじゃん、
まあ、掃除っていろんな掃除があるからね、
そういった
そう
か、ね、うん、あのね、そういう感じ
で、
ね、
夜ウォーキングしながら聞いてますって人もいましたね。
あ、ぜひあのランニングのねしながら聞いたりすると
、走ってる時いいよね。
いいと思う、
うん、
電車だとやっぱちょっとうるさいんだよね、最近の電車ね。
そう、骨伝導とかのイヤホンだと聞こえないよね、
うん
うん
うん、なんていう話をしつつ、今日の、うん、今日ねお手紙もないんで
ないって言わなくていいよ、いちいち
お待ちしてます、
はい、はい。というわけで今日のテーマ、
百貨店の売上高ですね。
なるほど。あれがなんか出たんですか、百貨店の。
だいたい2月期決算、はい、3月期決算が終わって主だった主要百貨店の、23年度の業績が出揃ったタイミングなんですね、ここの5月の半ばっていうのが。それでまあそれを振り返ってみようかしらと思った次第です。
なるほど、
はい。まあ、いつもというか去年からあのちょっとベスト10と、
うん、
店舗ごとの売上ベスト10というのをウェブ記事の方で作成して公開してるわけですけれども、
うん、
ちょっとそれがこの火曜日の朝のタイミングで多分上がってると思うので、
うん、
それこそね出てないとおかしいよね。
ねえ、人生何が起こるか分からないですからね、うん、
多分上がってると思うよ。
分からないですよね
俺がなんか大怪我とか病気にもならない限り上がってると思う
んだよね。この風邪流行ってるからね、うん、
そうだよ、風邪ひいても上げないと、林さん収録して
ながら健康でも上がんないことを、上げない人がいない。
本当にチクチクってくるよね嫌な感じよね。
まあまあ、なんで俺が悪者になってるのか分かんないけれども、
ね、まあでもなんか百貨店ね、トップ10ね、店舗別トップ10、はい、
でちょっとと、
うん、
皆さん、
そっか、これ 百協とかが出すわけじゃなくて、
まあ、林さんが各社の開示資料
をベースに林さんがまとめたってやつなんですね。
決算の資料を
知りたい知りたい
出していきます。決算の資料で開示してるんですね、ほうほう、大手は、
ほうほう、
上場企業 はそれをもとにベスト10だけ取り急ぎまとめたというような感じですね。
ほ
う
ほ
う、はい、
これね、まあ、気になるのがやっぱりトップ3だよね。
トップ3、じゃあちょっと下から下といっても10位から4位までずっといっちゃいましょうか、一気に。
じゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃが、じゃあ10位お願いします。
10位、初ランクイン、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
三越銀座店、1047億円、
うん、
35% 増。
う
わ、この伸び率やばいですよね。
これ 35% 増って結構えぐい伸び方、な普通ないよね、
うん、ちょっと続けちゃおうかな、
はい。
9位、アベノハルカス近鉄本店、
うん、
1211億円、
うん、
6% 増、
うん、
8位、松坂屋名古屋店、
うん、
1200 68億円、
うん、
7% 増、
うん、
7.7% でこれ小数点以下もいったら、
うん、
ああちょっと間違ってたらあれだなと思って
そういう
急いで作った急いで作った
のでああだあだ、はい、ごめんなさい。
もうじゃがじゃがってなくなっ
ちゃ
った。
じゃがじゃがじゃがじゃが。7位。
もういいよ。7位、高島屋横浜店、1346億円、
はい、
2% 増、
うん、横浜の皆さんに愛されてる、うん、はい、6位、お願いします。
高島屋日本橋店、1493億円、
うん、
4% 増、
皇族も愛用しているという、はい、
5位、
はい、
三越日本橋本店、
うん、
1528億円、
うん、
10% 増、
もう日本中の最高セレブが愛用するお店、はい、
4位、
うん、
高島屋大阪店、1591億円、
うん、
20% 増、
うん、
はい、これが10位から4位までです、
うん、
どうですか。あ、ちょっと最初に答えないといけないんです、
うん、
なんですか。
去年までのランベスト10にずっと入っていた西武池袋本店、そご
う
西武の、
はい、
これがちょっと売上高が非開示になってしまって、
いろいろあるものね、
いろいろあって毎年3位だったんですけど、ね、大体、それは今回ちょっと数字が分からなくなってしまったので除外してます、
はい、
ちょっとこれだけ注釈で、それ踏まえて10位から4位、
うん、
伊豆君さんどんな感想ですか。
いや、大阪が伸びてんなと思ったのは、
うん、
まあ、近鉄あべのハルカスと高島屋大阪で思ったというのと、
うん、
あとこの銀座の伸び率
えぐいよね。
35% 増やばいですよね。少し
この10位からその4位までの中で伸び率がダントツで高いのは横浜さんなぜですか。
これもインバウンドでしょ。
まあそうです
よね、免税売上が多分もう
これさ、あれなんですか、松屋銀座とかも大体同じぐらい 30% とかなってるんですか。
あのね、いいこと言った、
うん、
松屋銀座が、
うん、
1000、ちょっと今数字がパッと出てたので1020何億円ですね。
肉薄しとるやないか。
あ、
その銀座の三越と銀座の松屋が揃って初めて1000億円台に乗ったというのが今年の大きなトピックスですね。でこの2社に関しては横山さん言ったようにインバウンドの
恩恵がね、
恩恵が非常に、銀座という立地が、
普通に考えたらさ、この3割増ってさ
やばいよね。
やばい。だからそのコロナで落ちて回復してとかっていう以外で、普通はこのしかもまあ800なんか数百億円いってるね店舗が 35% 増と、なんか不正会計でもしてないわけで普通はないわけですけど、
いや、物がそんなにあるんだと思うよね。
そうだ
ね。だって空いてる時間とかさ、空いてる面積同じだもんね。
銀座三越ってそんなに大きくないんですよ。だいたいこのランキング入ってるのは店舗面積で言うと5万平米から10万平米ぐらいかな。
確かに。
その中で、銀座三越っていうのは 3.6 万平米ぐらい。
うわ、
松屋は 3.3 万平米ぐらい。
はは、気を吐いてますね。
ものすごくその小ぶりなんだけれども、もうものすごい効率で稼いでいると。それがやっぱりラグジュアリーを中心にしたインバウンドパワーなのかなっていうのは、
まあ、だからあとさ、もう一個さ気になるのがさ、高島屋という名前が3個出てきてるんですよ。10位から4位の間に。
はは
すごいよね、高島屋。
確かにな、
高島屋が10位から4位の間に
3回出てきた。
ん、どことどことどこ。
高島屋横浜店、高島屋日本橋店、あ、ごめんなさい、あの8位の、あ、7位の高島屋横浜店、6位の高島屋日本橋店、4位の高島屋大阪店、
ああバランスがいいんですね。割とこの各地域に横浜、日本橋、大阪と、実は京都も結構売りがあるんですよ。
ああそうなんだ。
私京都の方が横浜より大きいんだと思ってました。
大きいかな、なんで。
あ、インバウンド。
ああ
だって横浜ってインバウンドいないじゃん。 いやいるのかもしれんけど、
横浜はまあ町自体のキャパシティですよ、証券の大きさ、
うん、横浜子は好きなんでしょうね、
うん、
横浜
地元の横田かってみんな呼んでるよね、
うん、横田かって呼んでんだ、
うん、
まあね、
でその横浜ってやっぱ証券が大きくて、どっちが東が西だからちょっと俺忘れちゃったけども、
そごうと
そごうと東西を挟んで並び合ってますよね、うん、でそごうも、去年はランキングに入ってないけれども1000億円です。だいたい1000億円級っていうのは、10から12ぐらいしかないんですよね、全国に、
うん、
そこに、まあ、横浜から2つ、あの、うん、横浜にはそのそういう店が2つもあると。
なるほどね、
うん、うん、横浜の人ってそんなにお金持ちなの、
まあ、横浜って証券大きいじゃないですか。
そうなんだ。
横浜って人口を横浜市で考えると人口は大阪市より大きいでしょ。
なるほどね。
何万人か忘れちゃったけれども。
でもみんな東京行くんじゃないの？
そうとも限らないでしょう。
まあ、なんか
よ横浜大きいもんね。
地元が好きな人多いもんね。
そういうイメージあるよね。
うん、横浜の悪口とか言うともう本当にキレられるからね。
どんな悪口言うの？
いやなんか、いや、まあ、じゃあ言えないでしょ。
悪口言わないでしょ別に。どんな場面で言うんだよ。
いや僕千葉県出身なんでね。
もう比べられてムカッときて、
はい、
言っちゃうわけ、
はいはい、横浜だってヤンキー多いじゃんみたいな。
あ
千葉の人でなんかされるよりあと埼玉の人ともなんか仲悪いよね。
コンプレックスがねあるんでね、
いろいろそうなんでしょうね、はい、
まあまあじゃあ、はい、そんなよもやま話
あとは気になるとこないですか、はい、特に。
いやなんかまあ全体的に、うん、あのまあ、この多分上位ランカーの顔ぶれって、うん、そんなに変わってないと思うんですよ。
そうね、変わってない。そのちょっと、うん、そごう西武が
機械人だったんで、池袋本店以外はね、
うん、三越銀座がこう
10位にランクインした
したと、うん、まあ伸び率もすごいからね。
うん、
うんうん、
まあ、とはいえ そういった中で全部が増収売上が増えてるっていうのは、うん、まあそのデコボコはあるにしろ、
うん、
まあ、やっぱ景気いいのかなっていう気はするよね。
激しく。
そうなんだよ、うん、この間あの地方百貨店がちょっと私的整理というか、
うん、
ニュース見ました。
どこだっけ、
九州の鹿児島の
あれなんだっけ、
山形屋という、
あそうなんですか。
あ 知ってる。
いや山形屋は知ってる。
山形屋は知ってる、
うん、
アンケート投げてたりした。
した、うん
うん、戻ってきてる。
いや最近ここ近年2年3年ほどは投げてないですね。
ああ、
うん、
私的整理で。
あ本当ですか。
まあ、まあ営業は続けるんだけれども、うん、今再建に向けていろいろと。
なるほど。
まあね、岩田屋さんにみんな買いに行っちゃうんでしょうね。
そう、九州ってやっぱり福岡に集中してるっていうんですよね。あの長崎もちょっと元気ないし、熊本も元気ないし、大分も宮崎もちょっと元気なくて、福岡だけこう盛り上がってるみたいな。
むしろここに岩田屋入るのかと思った。
岩田屋がどれぐらいだと思いますか。
岩田屋本店、
うん、
1000を超えてないんだね。
ん、
1000を超えてないんだね。
超えてないですね。
うーん、いくらだっけな。
700億ぐらい、
結構過去最高の売上高で800億強ってだったかな。
あそこもそこそこインバウンド行ってると思うんで、
うん、
詳しくはね5月20日 あのこの聞いてる時の最新号のインバウンド特集をね読んでいただきたいんですけど、
う
ん、
はい、
うん、そうね、はい、まあまあ、
じゃあ
上位、じゃあ
そベスト3いきましょうか、
うん、
3位から。
第3位
JR 名古屋高島屋、
うん、
1940億円、
うん、
9.7% 増、
うん、
やばいじゃん。
JR 名古屋高島行ったことありますか。
めっちゃあるよ。
めっちゃめっちゃある。
オラが町の百貨店ですから。
あ、地元ですか。
ええ
ー、
どんな印象ですか。
どんな印象、
うん、あちょっと一つ注釈、JR 名古屋高島屋は
そう、ゲートタワーモール含んでる
ってちょっと、ゲートタワーモール
ちょっとしょぼいなって
思うので、そのショッピングセンターの部分を含むと、
うん、
他の高島屋、例えば日本橋の高島屋とか、
うん、
新館の方がショッピングセンターになってるけど、
うん、
それは含まれていません。
ああ高島屋は SC 入ってないんだこれ。日本橋は、
日本橋とか横浜とか、
うん、
まあ、横浜はそもそも SC がないので、うん、大阪もないので、
うんうん、
日本橋は入ってません。
なるほどね。
うん、
JR 名古屋高島屋、これあの、ね、JR 東海と高島屋の合弁会社なんですけども、
うん、
ちょっと算出方法が違っていて、
う
んうん、ここは隣にあるショッピングセンター、
うんうん、
ファッションビル、テナントで専門店を入れているところの部分もこの売上高に計上して1940億円というふうになってるけれども、
うんうん、
まあ、仮に抜いたとしても結構高いですよ。1500億円以上はあるんじゃないかな、
うん、
僕の推定では、
うん、私先日帰ってちょっと行ったんですけど、
行った、
もともとまあラグジュアリーはここのフロアねみたいな感じだったんですけど、
うん、
よりラグジュアリーが増えておりましたね。
この 1,2 年で相当増やした、うんうん、増殖したよねラグジュアリーブランドを、
うん、あらこの回もみたいな、
うん、増殖したって増えてるし面積も増えてるし
面積が増えてる、
あ、
うん、多分ウィメンズの普通のなんていうのああいう普通の服のフロアに増えたんだと思うラグジュアリーが。
で、上層部に5階か6階かちょっと正確には忘れてるけどメンズフロア、ここにも
メンズのラグジュアリーもあるんだ。
メンズのフロアにもラグジュアリーが、ルイ・ヴィトンとかいろいろあると思いますよ。
なるほどね、
うんうん、そういった意味でこの 1,2 年のその増殖だったり、3年前だったかな 2,3 年前だったかな、
うん、
大名古屋ビルジング、
はいはいはいはい、
向かいにね、
向かいにはロータリー屋さんで向かいにあるところに、高島屋ウォッチメゾンという高級時計を集めたサテライト店みたいなもんですね、
うん、
ちょっとまあ離れちょっと飛び地にある、
うんうん、
そういうのも作ったりしてるのですごくこの数年で高級ゾーン特選ゾーンっていうのが充実して、
いやこのさ高島屋っていうのはさ、
うん、
なんかすごいよねと思うんだよね。なんかだって大名古屋ビルディングってさ確か伊勢丹がなんか出てたよね。
伊勢丹名前なんだっけ、
伊勢丹なんだっけサローなんだっけ、
伊勢丹サローネ、
伊勢丹サローネじゃなくて
なんだっけ出てたよ
伊勢丹のサテライト店が出てましたね、
うん、で伊勢丹がまあ小売店というかプロデュースしてるのか分かんないけど、まあ、
低層部に ね、
うん、でそれがちょっと面積まだまだあるのかな、
いやない、コロナ中に撤退、
もう撤退してんだ。その空いたところに高島屋がズドンで出たんでしょ。
全部ではないけれども、
うん、で、まあ、割合その、8位の松坂屋名古屋店っていうのがもう、
はい、地元名古屋、
はい、でもともとね老舗のこの松坂屋が、
うん、
まあ、もう名古屋を制圧してたわけじゃないですか。
そうです、
あのね、あののし袋っていうの、
そうです、松坂屋さんじゃないとバカにされた気持ちになるわ
っていうところにさ、後から後発でさ
入ってきて、2000年かな確か進出したのが、
うん、そっからここまで持ってくって普通っていうかもう普通ありえないでしょ。
あと今トヨタが景気いいよね。
ああだからそういうさ、うん、法人のさそういうなんていうの付け届けみたいのもさ、本来は多分昔はもう松坂屋ありきだったのか、ちょっとずつ多分高島屋も侵食してないとここまでいかないでしょ。
まあ、侵食はしてますよ、もちろん、
ね、
抜いたからね、
うん、
抜いたし、やっぱり JR のターミナル駅っていうのは、
まあ、便利ですよね。
広域からお客さん来るよね、
うん、
名古屋でいうと岐阜とか三重とか、
うん、
そっちからもお客さんたくさん来るので、
だから僕そのこの前名古屋特集、
はいはい、去年の8月、
はい、やった時に、うん、やっぱりその駅前とその栄地区っていうんですか、
うん、
旧その松坂屋がある栄地区っていう、こうずっとそういう対立でね、
うん、
あのよく語られて、で栄地区の人たちに話聞くとやっぱりもうせき止められると、
うん、
もう駅で全部、
うん、その
名古屋って結構広域証券で、
うん、
栄も広域で昔はよく三重とかね、
うん、
こう全部やってたのがもう駅前で吸い取られちゃうんで、
うん、
栄まで降りてこないみたいな、うん、と言われるぐらい名古屋の高島屋のこの見事なね、あと手腕、あとこうイベントでもさバレンタインの、 あの何チョコレートの、
ああなんだっけ なんとかシャロンデュなんだっけ、なんとかショコラ、
サロンデュショコラ、
アムールデュショコラ、
アムールアムールデュショコラ、
サロンとか別のところだと思う、
アムショだ、アムショ、アムショ、
アムショっていうの、
アムショ、うん、すごいんだよね、これが30億とか40億売るんでしょ、
なんか冗談みたいなことですよね、
日本最大級
チョコレート、そんな保存しておくとこあるかなっていうぐらい、
会期中に名古屋の人何回も来るっていうから
ね、うん、っていうこの見事なね3位、うん、そしてまあまああとでちょっと言おうかな、はい、じゃあちょっと2位いきましょうか、2位、
はい、2位阪急本店3140億円 20% 増、
伸びてますねこれも、
これつい先ほど発表されました、
わかんないよ、
すごいよね、
3000億円って聞いたことないよ、
阪急本店、磯君さんもちろん行ったことあると思いますけども、
はい、
どんな印象、
阪急もでもラグジュアリー増えてますよね、だいぶね、
増えてますね、これも建て替えたのがちょうどじゃないか、2012年に建て替えグランドオープンだったのかな、もちろん隣のこれメンズ館も含めてね、
うん、
阪急メンズと阪急梅田本店を合わせて阪急本店と呼んでいます、
うんうん、
合わせて9万平米以上ありますね、
でかいな、
駅前のね一等地にそれだけのね、
で、あの阪急、あのエンジン色の阪急電車に乗ってお金持ちたちがやってくるわけですよね、
まあお金持ちが電車でやってくるかどうかは知らないけれども、
確かに車かもしれません、
車かもしれないし、まあいずれにしても、この広いスペースがすごく、開業した時その劇場型空間って言ってたけど本当に劇場みたいなんで、
ね、確かにね、
いわゆるもう本当に晴れの百貨店だなというような気がする、
うん、
本当にゴージャスな百貨店ですね、まあ、建て替えて、うん、やっぱりこうね、もう閉めて建て替えたわけじゃないですか、いろいろね、このタイミング、これからの百貨店、今百貨店なんかね縮小傾向にあると言われてたタイミングでぶっ壊して建て替えてあれ作って、で見事にそれが何年前でしたっけ、10年前ぐらいですか、建て替え、
建て替えのグランドオープンが2012年の秋だったかな、
12年前にやった、それが今まさに花開いている、そして 20.3%、まあ、ここもやっぱインバウンドですよね、
パーセンテージちょっとすぐ出てこないけれども、うん、インバウンド大きいですよ、特にインバウンドのリピーターみたいなお客さんがいるんですね、うん、海外 VIP、
あ、まあそりゃもう今や3ヶ月に1回来る人とかいっぱいいるでしょうしね、
うん、
そうそうそう、
なんかやっぱ華やかな、あのだからそのすごい天井が高かったり、
うん、
あのなんだっけ、祝祭空間っていうんです
か、祝祭広場、
祝祭広場っていう、こう、うん、
上の方に9階にあるのかな、
広場作ったりとか、
うん、
なんかそういうこうなんかザ百貨店っていう感じがなんかいいですよね、すごく、
むしろなんか百貨店ってさ、はい、昔からの百貨店って天井低いじゃん、
低いんですよ、
なんかそこに対して確かに天高高くてさ、うん、で私なんか今ってちょっと他の東京の百貨店も変わりましたけど、日本の百貨店ってあんまりラグジュアリーブランドそのまま入れるっていうよりも共通の背景とかで入れる時代長かったじゃないですか、
まあ、ラグジュアリーブランド自体がそんなにそのまだ弱かった時代とか今ほど力を持っていない時代だったと思う、それは、うん、
でも伊勢丹の今4階とかもだいぶラグジュアリーがそれぞれになんていうのこう壁を作ってさ、うん、もうああちょっと入りづらいな私みたいな庶民にはみたいな雰囲気になってますけど、阪急ってもともとそういうラグジュアリーがラグジュアリーとして世界観をドーンって出していただいて結構ですよみたいな店の作り方してましたよね、
建て替えてからはね、うん、もう、 そうこの9万平米以上の広いスペースをうまく使って、
そうそう、うん、だからなんかああいうなんていうのパリとかの百貨店みたいな見せ方だなとか、
うん、
当時は思ったりしました、
うん、なるほど、
まあ、今はみんな伊勢丹の4階とかもあと銀座の百貨店とかもみんなそういう感じに変わってきてますけど、
うん、
はい、失礼しました、まあ、とにか
くこの3000億円の大台に乗ったっていうのはかなりの快挙と捉えていいと思うんですけど、
はい、
1位が
1位、はい、1位言いましょうか、どこでしょう、
これ大体みんな分かってる、
分かってるの、
伊勢丹
溜めてたのに、はい、はい、1位伊勢丹新宿本店3758億円、 14% 増、
ご位数3700億円ですって、
うん、コロナ前は2000億円半ばぐらいだったんだよね、
ご位数
2700億円ぐらいだよね、あれ2700億円、
まあ、2500億円前後こう行き来してたみたいな、
やばいっすね。
いやだからもうさ、店舗もそんな大きくないでしょ。
店舗も6万平米ぐらいか、そんなに大きくないんですよ。5、6万平米メンズ館合わせても、
うん、
その割にもう坪効率がもうダントツで、もう稼ぐ力がものすごい、3758億円、去年に比べてだいたい500億円ぐらい上乗せ。だからちょっと中規模の百貨店が一つの売り上げが乗っかって
る。やばいっすね。まあでもあそこはな、日本のデスティネーションストアだからな。
デスティネーションストア、横文字が出ましたね。
銀座だから行くっていうか、伊勢丹って別に新宿だから行くっていうか、伊勢丹だから行ってる感じありますよね、インバウンドも。という私のイメージ、
ね、不便だもんね。
新宿、まあ、新宿から遠いよね、
ジエルからは遠いと、
うん
うん、まあ、これはまあどっから語ればいいのか分かりませんけれども、
うん、
まあ強いね、改めてと言うしかない。
ため息しか出ない、
まあ、ちょっともちろん2つ理由があって、まあ、もちろんインバウンドもあります、
うん、
でここも富裕層消費というのがものすごく外商を中心にした、
うん
うん、1年間で一番稼ぐ売り上げが高い日が、
うん、
その大勢の人がある、大勢の人が集まる初売りとかの日じゃなくて、
うん、
何の日ですか。
誕生会です。
誕生会という外商のお客様限定の、
うん、
そんなに人数は入らないはずなのに、
うん、
お正月とか夏のセールに比べると売り上げが今1位になってると、この日本の縮図みたいな
感じますね。
ええ、
うん、
どうですか、中央線ユーザーとしては。
あと純富裕層として、なんか
いや、なんかほら中央線の人はね、
うん、
伊勢丹好きなんですよ、なんか知んないけど、
うんうん、なんか知んないです。それは中央線は
一番身近な、新宿だから
だよ。僕はそのなんていうの、その
後から来た人間だから、
地元の人じゃないんで、
うん、
でも地元の人はみんな好きなんですよね、
伊勢丹、古くからの地元の人。
そうそう、
うん、
うん、なんですかね、この、うん、まあね、
ちょっと何も言ってないけど、
いや、なんかちょっと
さっきから何も言ってない、この
どう、なんか、うん、その僕なんかはなんかそういうこうあんまり買わない、あんまり百貨店なんて行ってなかったぐらいの、
うん、
ね、あれなんですけど、うん、結婚してからやっぱりこう子供ができたり結婚するとこう百貨店便利なんですよ。家族でご飯食べるとか、うん、
はいはいはい、
ランドセル買うとかさ、
はいはい、
なんかまあ結婚する時結納のなんとかとか、
うん、
なんかそういうまったりした感じでやっぱり行ってる、行く場所だったと思うんですよ、その中央線線の伊勢丹好きな人っていうのも、
うんうんうんうん、
だけど今後なんかそういう感じではな い、
ま、ない
みんなの伊勢丹じゃなくて、
うん、
誰のお金持ちの伊勢丹になっちゃった。
いや、いや、あの今でも、
うん、
まあ、今最近あれですけど、まあ今後ね、多分その方向性としては、うん、なんかそういう感じでもなくなるんだろうなと思って、百貨店自体が、
あ、まったりじゃなくなるってこと、
まったりし、なんか、なんかの時に、
うん、
なんかこう冠婚葬祭で、うん、なんかの時に頼れる存在、
うん、
とりあえず行っとこうみたいな、
うん、
まあ、百貨店自体がそういう感じじゃなくなってくんだろうなとは思いますね、なんかね、
うん、
あのすごいお金持ちの人には外商の人がついてさ、ああだこうだしてくれると思うんですけど、普通の人にはちょっとこうちょっとなんかあるから伊勢丹で買おうみたいなのはなくなるのかな。
まあ、なくなることはないけど、それが百貨店なので基本的には
、はい、
私はどんなに貧乏でもデパ地下には通い続けますよ。
ああ、デパ地下ね、まあ、あの伊勢丹のデパ地下ってほらもうみんな好きじゃないですか。
やっぱ楽しいですから、あれは
やっぱりこうなんだっけ、ルイ・ヴィトンのあの LVMH のアルノーさんも、
うん、
やっぱ伊勢丹に来てやっぱり必ずなんか、まあ、
デパ地下
に行くっていう、だからその結構世界中のそういう、ね、人もみんな伊勢丹のデパ地下って特別な場所っていうぐらい、うん、
まあデパ地下もラグジュアリーだけどね、結構ね、ケーキがなんかもう
ラグジュアリーです
よ、ジュエリーのケースみたいな感じで、
そうです、トレンドを感じますよね、
そう、なんか家族で時々ご飯食べるんですよ、
うん、
ラグジュアリーじゃないですか、横山家、
純富裕層だからね、
で、うん、ついでにじゃあ地下のスーパーで買い物してこう、
お惣菜を、
お惣菜とか、うん、牛乳とかね、
シャレ店で牛乳、
牛乳伊勢丹で買うの、
ついでにね、時々だよ、
うん、
それもなんかいつも自分が行ってる、
うん、
あの声優とか、
うん、
あのヨークマートと全然値段が違くて、
うん、そりゃそうだろうな、
うん、なんかびっくりして、うん、あれなんかと思って、
うん、牛乳って別に紙パックじゃなくて
紙パックなの紙パック、
紙パックで、
紙パックの普通のパンとかさ、うん、買うんだけど、うん、あれっていう
あれって何、いくらこうちょっとしたバケット取ったら
いやなんか普通さ牛乳で高くても、うん、その普通のスーパーだったら300円でも、うんうん、ちょっと今日いいの買っちゃったなっていう牛乳なのに、うんうん、伊勢丹とかだと700円だ。
えそれと何が違うんだろうね。いい牧場オーガニックに育てられた牛とかそういうこと、うん、
っていう俺も思った。そうやって、うん、何が違うのかなと思って、う
ん、買ったの。
いやでも別にその家族で行ってたからね、
うん、うまいの、うん、濃いみたいな、
ちょっと買ってみようかみたいな、う
ん、いやなんか普通になんか買っただけなんだけど、うん、なんかちょっと
美味しかった。
買い方がラグジュアリーよね。そう、うん、もう普通に買ってみただけなんだけど、うん、みたいな。700円の原油は、
うんうん、なんかすごい、うん、こう尻尾がこう下に内向きになってキュンキュンキュンキュンみたいな感じで帰るみたいな、なんかすごい惨めな気持ちになっちゃって、なんか
惨めになることないよ。
じゃ高すぎてさ、
その700円の牛乳を普通に買えるんだから自信を持ってい
やいや俺らがもう値段見たら棚に置いちゃうじゃん。
あとそういうなんかね、そういうところでちゃんと普通の牛乳買うところがなんかラグジュアリーだよね。なんかなんつうの、こういう私のような一般庶民はさ、わざわざ行ってわざわざ生ハム買うみたいな感じだけど、そうじゃなくて牛乳買うわけで
しょ。たまたまだから、うん、もうさ、うん、ついでに買って帰ろうっていう、うんうん、軽い気持ちだっただけ
なの。なるほどね、
もう間違えたと思って、うん、いや変わんないと思ったの、そんなスーパーだから
さ。あ、なるほどね、
うん、見た目も変わんないしさ、うん、なんかすごいなんかラグジュアリーな牛乳買ってるわけだけど、手にただ牛乳いっぱいありそうな中で普通の牛乳だなと思って入れたら、う
ん
う
ん
う
ん、えレジになって、え700円じゃんってなったこと。
いやなんか、いや全然なんか買ったら会計がすげえなんか、
うん、なんかおかしいぞ、
そんな買ってねえよ
と思って、こんだけしか買ってねえ8000円だぞみたいな。
そうで、レシート見たら、はぁと思って、
なるほどね、
ふざけんなよと思って。
ふざけんな、今日この話が一番長いんだよ、
ごめんなさい。
デパ地下の牛乳話が、
そう、
ね、
そう、俺が思ったのは、うん、まあ伊勢丹すごいっていうのと、うん、僕ねちょっとポイントでここはって思ったのは、はい、いや意外にこの名古屋高島屋、
うん、
と、まあ、あの名古屋松坂屋名古屋、
うん、
9.7 あの 7.7 じゃん、
うん、
まあ、結構そんなに悪くないけど
伸び率の話、
伸び率の話、
はい、
でもちろんそのこのなんていうのも14点とか20.3とか35とか、うん、やっぱ支えてるインバウンドじゃないですか、
うん、
で逆に言うと、うん、この名古屋のこの両巨頭っていうのは、
うん、
あの伸びしろがまだあるってことなんですよ。
名古屋はインバウンド少ないんですよ。
少ないんですよ、
うん、
だけど前も名古屋特集の時にも言ったんですけど、
うん、
あの全然伸びしろ名古屋ってあるんですよ、
うん、
あのでインバウンド本気でやりだして、
うん、
だって別にさ空港もあるしさ、セントレアっていうい い空港があるし、
あとあのジブリパークとかもあるしさ、
でいや めちゃめちゃね、逆に言うとこの名古屋の2つは伸びしろある、う
ん、ある。
だからこの1940、
うん、
な高島屋なんか JR あのゲートモールタワーもあるんで、
うん、
こうまだまだ逆に言うと
行っちゃうよって、
なんかダークホース的にあのまさかこの阪急伊勢丹に並ぶかもしれないポテンシャルあるんじゃないでしょうかっていうことが言いたかっただけなんです。はい。やっぱでも、はい、
もう来年の予想、来年じゃないや、今年24年度の予想を出してるところもあって、はい、阪急が3447億円、
何パーセントゾーン
伊勢丹新宿本店が4110億円、
やばいっす
よね、4000億円台
よく言っちゃう、もうわけわかんねえよ、
4000億台ですよ、
やばいですね。
えでもさ今計算したら阪急ってさ、
うん、
9.7% 増なんですよね、
うん、
逆にちょっとコンサバティブじゃない、
ちょっと、うん、
伊勢丹こんな伸びるんだから
手堅くお読みになられている。
どういうことなんですか、伊勢丹も計算したらパーセン伸び率どれぐらい、
あ、4、ちょっとでもいい、
まあ、そんなに、
あそうなんだ、3758、あでも 9.3 だ、同じぐらいだ、
まあそ 10% 前後でしょうね、
さすがにっていう感じなのかね。
でも 9.3% ってすごいよね、
すごいですよ。
2桁に、うん、あとちょいで迫るみたいな。
4000億円、
4000億円って
伊勢丹新宿4000億円、あれ4110億円、
え前世紀のあの池袋池西って何いくらだったんでしたっけ。
池袋西部の90年ぐらいがおそらく4000、
バブル期ですよね。
4300やってたと思うね。
ああそうすごいね池西すごいね、4000億いってたんだ、バブルすげえ。これじゃあまだ4110じゃあまだピーク時の池西にはまだ及ばないっていう感じなの。
去年のちょっと特集で調べた時に、1990年、
うん、
西武百貨店池袋店、
うん、
4327億円。
すごいね池西。
じゃあ再来年ぐらいに抜けるかもしれませんね。
とはいえだって池西ってだって店舗面積違うもんね。
店舗面積は広いね。
広いよね、10万平米いってるよね、
うん、
多分確
か、うん
うん、これは、うん、まあでもなんか今ほらヨーロッパもアメリカも、
うん、
ラグジュアリーは基調としては落ちてるじゃないですか、
うん、でも日本で買うの一番安いからね。
そうなんですよね、
うん
うん、いやもうね我々のようなもうちょっと分かんないね。何が何だかもう意味が分かんないね。
意味が分かんない、
意味が分かんない。
だからそうなんだよね、その強いところがめちゃくちゃ強くなってるんですよ百貨店業界ね、
うん、
でもそんな
弱いところはもう淘汰されて、だから全体の百貨店マーケットってよく言われてるようにピーク時9兆円だったのが今5兆円ぐらいになっちゃってると、
うん、しょんぼり。
だけれども都心の東京大阪名古屋とかそういったところの旗艦店に関しては過去最高が相次ぐみたいな状況になってるというのは、まあ、本当にそんなとこ数えるぐらいしかないんだけど今日紹介したようなところぐらいしか、ものすごくそのコントラストがはっきり、だから一般論で百貨店はとかなかなか語りづらいですよね。うん、
なんかこの伊勢丹新宿店は、
うん、
本店はほら阪急本店は建て替えたじゃないですか、
うん、
でも伊勢丹新宿本店は建て替えてないわけですよね。
面積自体は変わってないね、うん、ほとんど、うん
うん、そういう意味ではこう建て替えないけどやっぱりその外商施策とか、
うん、
施策のこう巧みさっていうんですか、
うん、
っていうのがすごく うまいというかということなんですかね。やっぱりね
それもそうだし、まあ、お店の面積だけじゃなくてお店にないものも結構売れたりするんで、ま
あ、
ラグジュアリーブランドとかだと本当にまあ取り寄せたりだとか、
お取り寄せ
横山様のためにこのオーデマピケのこの特別なやつ用意しましたみたいな、
リシャールミルのこの特別なやつご用意しました、
それあんまり売り場面積関係ない、
確かにな、
うん、であったり、まあちょっとこれはまあ外商の話になっちゃうけれども売り場にないものも売ったりしてるからね。
確かにな、クルーズ船を横山様のために、
うん、
内装も全てオーダーで仕上げ
る、コンシェルジュですね、
まさに
ね、
うん、そうです、
うん、そう売り場面積と直接関係ないかもしれない。でも昨日も、三越伊勢丹の決算会見があったんだけれども、その周辺の不動産開発みたいなのも非常に今度積極的に
やってらっしゃる、
やっていくというような方針なので会社全体で5000億円ぐらい投じるっていうか、
でもさ
新宿だけじゃないよ、
うん
うん、
新宿ってそういう可能性がある建物はどれなんだろう。
いやありますよ、もうちょっとここじゃちょっと言わないけれども、
あれですか、かつて
ん、
かつて三越が入っていたビルありますよね。
ああビックルだった、うん、今ビック
ルアルタ、
うん、
アルタ、
アルタは今どうだったっけ、まあもっと近くでもあると思うので、
うん
うん、
あ
まあそういう
街づくり的なね、
街づくり的な再開発、うん、新宿、
うん、
再開発も 今ももうすでに伊勢丹の街だけれども、新宿三丁目界隈という東口というか、
うん、
あの辺りはもうますます伊勢丹で、新宿駅の上はルミネだらけみたいな。
そうですね、
うん
うん、
でもこれからまだ小田急が再開発、今小田急百貨店の建物ももうだいぶ前に行ってても跡形もない、
はんはん、
見ました？
うん、見た。何もなくなってる。
西口から見るともう東口の方がもう、
あ、確かにそうか、
透けてんだよね、
見えちゃうみたい、アルタがもう見えるみたいな、こう。
確かにね、
あそこも小田急が新しいビル建てて、まあ、小田急百貨店になるとは言ってないけれども、小田急百貨店が関わるような何かにはなると思うし、
うん、
京王百貨店のところも再開発のプランがもうできてるし、結構いろいろ変わってきますよね、
うん、
そういった意味で新宿自体がだいぶ変わるし、同じことを言えば池袋もだいぶ変わっていくと。だからどんどんどんどんもう同じ状況ではありえないみたいな感じですよね。はい、
うん、
というわけで詳しくはこのポッドキャストが、はい、公開されている頃に記事になっている、
上がっている
予定の記事をぜひ詳しくご覧ください。
伊勢丹新宿はさ、何が一番売れてんのかね。
ラグジュアリーでしょ。伊
勢丹のブランドっていうと
ブランド何が売れてるか知らないけれども、今度あのメンズにルイ・ヴィトン入りましたよね。
ああそうだ、
それが一番の話題じゃないですか、
うん、でもまあそこ
のヴィトンを入れないというのが一応伊勢丹の、
ね、ポリシーという
ポリシーという感じで
やってたんだけど、そんなあったの？
あります
え、なんでそんなポリシーあるんだ。
買い回らせたいみたいな、こうヴィトンの客は買い回らないというような、こう伊勢丹の見解があって、
公式見解
があって、
そんな公式見解、うん、そんなのあったんだ、
うん、へ、他がやってるけれどもうちは入れないと、うん、
な
るほど、いうような長いのが、まあ、業界では有名な話だったんですけれども、ちょっと風向きも変わってきたかなと。でこの間歩いてたら銀座の三越にもエルメス入りますよね。
あ、そうなんだ、
うん、今ちょっと外にラッピングみたいに少しなって、
うん、私は伊勢丹で一番売れてるブランドなんだろうねって話したけど、エルメスじゃないかなって思う。違うかな、
金額的に何になるか分かんない。ちょっとね、単価がそれぞれ違ったりするので、
うん、一番売り上げブランド知りたいね、
うん、
あと一番
だって面積もそれなりにあってさ、で100万円超えのバッグがいくらでもあってさ、
宝飾だともっと高くなるし、
あ、まあでも確かにそうだ
ね、時計ももっと高くなるし、ちょっとそれはなっ、まあその辺だよね、
うん、でエルパトしてる人毎日いるじゃん。
ん？
エルメスパトロールで並んでる人、
あ、バーキン探して、うんうん、
バーキンというか、まあ、ピコタンとかあたりを探して、
うん、
いやなんかちょっとねそういうの知りたいな。
そのテンション下げるのやめて。その
え下げてない
全然気持ちが入ってないこの
はい、
はいはい、というわけで、うん、
今日はこの辺でお開きにします。また来週お聞きください。また来週。